奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は日経の一面トップ記事から、
はい、はい、お願いします。
この間 あの参院選挙でね、
はい、
僕 あの仲のいい方々は当選したんだけど、
そうですか、
なんか知らんけど参政党というところが随分と人気での
座席で議席数ね、伸ばしましたね、
あの人もたくさん集まってね、
はい、
演説会で、
うん、日本人ファーストっていうね、
日本人ファーストっていうわけですよ。
はい、まあ、ファーストもセカンドもないと思うんですけど ね、
アメリカがね、
はい、
トランプさんがアメリカファーストっていうのは、はい、国のことを言ってるんであって、
はい、
あの白人ファーストとかそういうこと言ってないでしょ。
はい、ね、まあ、仲間見るとそんな感じですけどね。
そう、あの人、はい、国籍とかそういうことでファーストっていうのは、
はい、
それは差別であって、
そうですね、
は
いはい、
それは古くはあのナチスだとかそういう時代に遡ると思って
る、はい、そうですよね、はい、
だけど、まあ、それは賛成と政党の、ね、意見だから、それはそれで票もたくさん来たんだから尊重するんだけど、はい、これに対抗するような記事を日経が一面トップで出してきたっていうのが面白いなと思ったわけです。外国人増で財政改善、
うん、しかも 66%、 うん、
外国人が増えれば財政が良くなるっていう記事、これ賛成と反発するでしょうね。
うーん、
あの ね、
はい、
確かにそれは当たり前なんですよ。外国人が労働者として増えるくるということは、
はい、
今日本人で減っている、あの生産労働生産年齢、いわゆる若者たちが来るわけじゃないですか、
はい、
だから労働力が増えるわけだから、
はい、
税金を払うので財政改善するように決まってるんです。
まあ、そうですよね、まあ、税は保険料も払いますしね、働いてたら
ちゃんと払ってないじゃないかっていうような言い方をしてるのは確かにそうかもしれないけど、
は
い、それは日本人だってそういう人もいるんで、であの実はあの、外国人の、なんだっけ、在留庁、
はい、
在留管理庁っていうのがあって、
はい、新しくできたところですね、うん、はい、
そこはねちゃんとロードマップっていうのを出していて、
はい、
それは外国人との共生のロードマップっていうのを出してるのね。でその共生制度設計がまだ半ばなんです、
はいはい、
それはその通りなんです、
はい、
だけどそれはもうこれわざわざ学者47人も集めて、
はい、
いやそれは外国人の労働者が増えれば当然それは、
はい、
あの労働力足りないんだから日本にはいいよねってわざわざ当たり前のことをに一面トップで持ってきたっていうのが面白い、
まあ、そうですね。いやもうでも欠かせないですもん。
欠かせないですよ、今コンビニ行ったってね、
はい、
コンビニで外国人労働者いなかったらコンビニが成り立たないです
よ。そうです。でも介護現場にもいますし、
介護もそう、
いやもう本当に、
ただね、
はい、
あの問題はあることはあって、
はい、
あの外国人の不動産購入ですよ。
これは
労働者が来るのはいい、
はい、
だけどろくに気もしないでやたらめったらたあの都内のマンションとか買ってって、
はい、
あの不動産の価格がやたら高くなる、特に中国人、
はい、まあ、お金出しますからね。
そう、あのオリンピックの後の東京フラッグシップだって、はい、中国人が買いまくってしまって、
そうですね、はい、
でそれ民泊かなんかに今使ってるから、
うん、
もうなんかチャイナタウン的になりつつあるっていう話も新聞にありましたけれども、
はい、
まあそういうのはやめてほしいね。
はい、そうですね、
不動産は規制すべきだと思う。あの特に、
まあ、はい、
あの住んでないのに不動産を買うのは投資目的だから、
そうですね、
投資目的で他国の人間が日本の不動産を買うのは規制してほしいね。
やっぱ、まあね、住む日本で働くというね、
そう、働く人が、まあ、買うのはいい。
うん、
でも中国人の富裕層が、
はい、
なんか東京のマンションをなんかやったら高い値段で買ってね、もうこの 5,6 年で10倍あ2倍ぐらいになってますよ。っていうのはやめてほしい ね、
そうですね。
あとこれ安全保障なんだけど基地のそばの土地は買わないでほしい、
はい、あと水とかね、水資源、
水源とかね、
あの
そういう安全保障とか水資源とかそういうところは買わないでほしい。
うん、なんこれ逆を考えればなんか当然な感じ、まあ、日本が海外のね、
日本だけじゃないかな、やってないの。
うん、
あの日本も法律あることあるんだけど、はい、ザルなんで、
うん、
どんどん変われてるわけですよ。
基本的に規制かかってないって感じなんですもんね、
う
ん、
そういうことをやろうとするとまた右派の人たち、はい、左派の人たちがあだこだ言うわけさ。
うーん、
まあでもそれはしょうがないよね。あの自由の国なんだから、
はいはい、いやまあでもね、うん、外国の、まあ、あとだから労働者って言い方もちょっと私あれで、日本選んでくれてる人たちは定住も先を見据えたら、うん、やっぱり一緒に暮らす生活者じゃないですか。
やっぱりね、はい、日本って安全だから来てくれるわけじゃない、
うん、
いや日本って給料安いから他国より魅力ないんですよ、給料の面では。
そうですよ、今安いですよ、
うん、
今や
でも来てくれてるというのは、うん、そう生活がね、
あん、こう安全でね、
安全だからね、
だからあのほら
親からしてみてもなんか心配があんまり少ないみたいな、
はい、で逆に言うと参政党なんかは外国人排他的だと治安が悪くなるって言ってますけど、そんなことなくて、
あ、まあね、
だっては働き、ね、で家族に仕送りしてるわけですよ。
不法移民で治安が悪くなるっていうのは全世界どこでも同じだよね、う
ん、同じだけど、でも日本にちゃんと働いてね、
うん、働いてる人はで治安なんか悪くならない、
そう、うん、だそれイコールにしちゃうとねやっぱダメですね、うんうん、
次いきます。
はい、
日産、
はい、
今日は全紙日産話が載っててですね、はい、今とりあえず手元で見てるのは読売の一面で、
はい、
一面
ですね、はい、
日産最終赤字、四半期この4月6月の四半期1157億円、
はい、うーん、なるほど、
これはまずいですね。
そうですね、大きな赤字ですね。
あのね、赤字の額の問題というよりは、はいはい、この流れが悪すぎですね。あの売上が 9.7% 減、
はい、
あのなんかリストラ策でコストがかかってるのではなく、
はい、
売上が減ってるのよ。
うーん、
1割売上が減るってすごいことよ。
そうですね、はい、
なんで1割売上が減るかって言ったら、これも単純な話で、
はい、
売れる車がないからさ。
まあ、ということですね。
新車出してないんだもん。
そっかそっか。
新車出してなきゃそれは売れないさ。
うん、
うん、このね、今社長がイヴァン・エスピノーザさんっていう方になってね、
はい、
ほらこの間ホンダとの合併話がなくなって、
はい、
あの日本人からがあの海外の方になってイヴァン・エスピノーザさんになって、はい、この方はね、なんとゴーン社長よりも1ヶ月早く、
うん、
このリストラプランを出した、
ね、人員削減ね、うん、やらざるを得ないってことですよね、日産が。
売れないんだから、うん、それはやらざるを得ないんだよ、
ね、ですよね。
売れる車を作れば一気に回収するかって言うと、その間その、ね、はい、インフラの経費をどうするかって問題があるから、はい、まず血を止めるしかないんだ。
なるね、はい、
まず流れてる血を止めて、
うん、
でなんとか生存可能な状況から、
はい、
新しい車を作るしかない
んで、ね、しかも売れる車じゃなきゃってことなんですね。
そう、
うん、難しいですね
これね、
はい、
今ね国内で売れてる車っていうのがね、
はい、
これがあって、
はい、
1月から6月の国内で売れてる車車種別のね、
はい、
順位で、
はい、
日産の車はベスト10に1台も入ってないの
よ。本当ですね。
1位は Nボックス、ホンダ、
ホンダ、はい、
これ K ですよね。
はい、そうですね、う
ん、
はい、
これ僕もいいなと思いましたね。ヤリスとかいろいろあるんだけど、日産はノート、
あ
ーノートが13位に入ってるだけ。
うーん、
これは HV ですね。
なるね、
うん、で、
はい、
あの世界販売でもね、
はい、
とうとう上半期で鈴木に抜かれた。
うーん、なるほど。
で鈴木に売り上げで抜かれる、あ、台数で抜かれるのっていう話で、
はい、
ま、ちなみに、
はい、
今年前半の、販売台数トップは世界トップはトヨタね、
はい、トヨタ。
これはまあ当然といえば当然ですね。もう
段違いに違いますね。
段違いで違う、
台数が。でも日産は今後関税もね、パーセンテージ下がったとはいえ、
そうですね、
アメリカの、ね、関税も含めたりとかしたらどうなっちゃうんですかね、
うん、まあ、とにかく今は身をかがめるしかないでしょうね、
はい、うん、だ
からトランプさんがやったことって割と正しくて、
はい、
苦しい時には身をかがめる、
うん、
でその後で新車を出すってことをやってきたわけじゃないですか、
はい、
で意外といい車ありましたよ。
うん、
あのスカイラインだとか。
あ、スカイライン
あったでしょ。
はい、ありましたね、
うん、
うん、ありましたありました。
僕の仲間の車好きとかは買いましたよ、
はい、世界ラインはかっこよかったですよ。
いや、またねパワーがすごかったんですよ、
うん、うん、 の時代の四角い車が良かったですね。まあ今だいたい流線形にどの車もほぼほぼなってますけど、ね、うん、そうか、スカイライン、なるほど。
ちょっと日産はね、やっぱりまあオッパマもそうだけれども、
はい、
国内での影響が大きいんでね、頑張ってほしいですね。
そうですね。
だってこれゴーンさんのあと2回目ですよ。2回目の大リストや日産
ですからね。いや
でいや2回も大リストやるところないって。
この間の経営陣何してたんだって感じですね。
だからゴーンさんがいなくなってほっとして、ね、俺たちの天下だぜってやってた日本人の経営者が全然実績を出せなかったと。
だってことですよね、うん、せっかく
せっかくホンダと一緒になろうかっていう話すら蹴ってしまったと。まあホンダもまあこういう業績を見てみれば、ああ一緒にならなくてよかったっていう
ことかもしれませんね。
ねえ、はあ、
でもまあ日産どうなっちゃうんでしょう。
やっちゃえ日産っていう感じなんだけど、何を やるのかがね、売れるものがないと ね
決断ができてないってことですね。やめるなんかこう厳しい決断ができてないっていう。
あのトヨタってなんだかんだ言って創業家のトヨタさんとかがいらっしゃって、はいはい、あの早いですよね決断が。
多分それでしょうね、大事なのはね。やっぱりその時期を逸しないっていうのは。
そう、鈴木も、はい、まあ、もう亡くなられたけど、はい、鈴木さんっていう方が、はい、やっぱり決断早かったですよね。
なるほどね。
まだインドで頑張ったとかね。ホンダはもともともう DNA 的に、
はい、
本田宗一郎の頃からなんかガンガン新しいことやっていくっていう会社だから、まあ頑張ってください、
はい、
ね、日産、
はい、
次いきます、
はい、
これあまりにも意外だったんで持ってきました、
はい、
日経 MJ によるとあのジャランがね、あの観光、国内宿泊旅行調査っていうのをやっていて、
はい、
毎年やっていて、
はい、
それが都道府県別で満足度を見たら、
はい、
なんと、
はい、
香川県が1位だった、ね、
香川県、うどん県うどん。
僕はね香川県何回も何回も行くんですよ。
あら、
行ってるんですよ。
ゆかりがあるんですか。
まああの、はい、なんつうの、
はい、
あの政治系の関連でね。
そうですか。
それとね、香川県で観光なんか確かにしないっつやしない、
はい、なんかって呼んでる段階でも
栗林公園ってか、はい、コンピラ様でしょ、
はい、そうですね、コンピラ様
コンピラ様と栗林公園、
はい、
でうどん食う、
はい、で、まあ、うどんもうなんかイメージとしてはうどんっていう、
そう、腰の強いうどん、
はい、
うん、腰の弱いうどんは九州ね、
はい、いやいや、ちょっと柔らかめですね、う
ん、いやこれはびっくりしました。
なるほどね。
じゃあ何が満足かって言われると、そうですか、
理由は、はい、
すべからく満足したっていう、はい、ことなんですって。
なるほどね。
総じて満足度が高かったっていうことなんですって。
コスパもいいってことですかね。
コスパもいいんです。
はい、
うん、旅行費用が平均よりも安い、はい、1万円程度安い、
はい、今ね、あのホテルが本当高くなってますからね、
と食、それから子供が楽しめるスポットとかでも、はい、よかったらしくて、
はい、
沖縄を抜いてるっていうのがね、
はい、
沖縄は2位なんですね、
はい、
これはなんか分かりますよね、は
い、子供が楽しめ、
沖縄はなんか沖縄は僕は好きなんで、
はい、私でも沖縄はでも上の方にやっぱりいますね。
います、います。
でも香川はそうですか、これ総じてってことで、
ちなみにね3位は長崎、
はい、はい、はい、長崎ね。
4位は石川、
はい、石川、金沢ですかね、があるってことですかね、
うん、そうね、
はい、
あの、
はい、鳥取
温泉もあるしね。
温泉はそうで、鳥取は砂丘ですかね、
うん、
はい、熊本はまあ食べ物も美味しいですね。
まあこんな感じでね、
はい、
各都道府県ごとに観光戦略頑張ってるんでね、特色を生かしてこうやってるっていうのはいいんじゃないかな、
はい、そうですね、いいですね、うん、旅行ね、
旅行支出の8割は国内です、
はい、うん、日本ね、うん、日本人がってことですね、はい、分かりました、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。